じゃあ皆さんお待たせしました。聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。そしたら、じゃあ今から、まず、松田さんに、
はい、
大丈夫です。松田さん、モデレーターで、カープのメンバーで、松田達さん、明日の、JIA のシンプルのパネルでも出席するんですよね。に今日は、モデレーターをお願いしたいと思いますので、お願いします。
それではですね、今日はカークに、今日で36回目になると思うんですけども、カークのレクチャーパーティーの会を、始めたいと思います。それでいつもはですね、このレクチャーパーティーの会は先にレクチャーをして、それからパーティーという流れなんですけれども、今回はですね、五十嵐さんが到着が、もう夕方6時、過ぎ、7時頃とかそれぐらいに小松空港に到着されるということをお聞きしましたので、それはちょっと無理に来ていただいたんですけれども、ちょっと場が先に温まってから、五十嵐さんのレクチャーを場の途中でちょっと、していただいて、でその後レクチャーは20分間、程度を予定しております、はい、でその後に質疑応答を、させていただくと。であと科学ではですね、実はずっと前から五十嵐潤さんに来ていただきたいということはずっと話に上がっていました。でやはりこう金沢という都心から離れたところで、建築にこう携わる、ことをですね、五十嵐潤さんもやはりこう北海道の下の、サラマという町で、ずっとこう活動されてきて、いて、その五十嵐さんに話をぜひ、聞きたいという話は、かなり前から科学の中でも、出てきていました。それは今回その JIA さんのイベントをきっかけにして、五十嵐さんから金沢に来られるということでしたので、ぜひ、こちらで五十嵐さんにお話をしていただきたいと、それをお願いをさせていただきまして、それで今日のような会が、できることとなりました。五十嵐さんの話を、我々は本当に心待ちにしていたと思います。すみませんが、じゃあ、はい、五十嵐さん、よろしくお願いいたします。
どうも、こんばんは、五十嵐です。よろしくお願いします。明日も話すので、あんまり話すことがなくなると困るので、一つのプロジェクトだけについて、説明したいなと思うんですけど、なんでこういうことを考えるようになったのかっていうのには、いろいろな理由があるんですが、今日はこのプロジェクトのみについて説明するので、そこまで話はできないと思うんですけど、何か感じ取ってもらえればいいなと思います。このハウスエムっていうのは去年の12月の暮れぐらいにできた、僕の一番、新しい住宅なんですけど、旭川市という場所にあって、で、比較的というか、旭川駅から、今内藤博さんがやっている旭川駅から徒歩5分ぐらいの位置に建つ住宅で、比較的都心というか、囲われた場所なんですが、北海道にいて設計をしてるんですけど、その広大なランドスケープでやる機会っていうのはやはりなかなかそうはなくて、こういう場所が多いんですが、で、右下が写真で、南面に7階建てのマンションが建っていて、で、こっちが税務署の跡地、今使われなくなった税務署なんですけど、で、こっちにまた住宅兼事務所があるんですね。で、土地自体も、どうだろうな、北海道の感覚だと決して広くない土地の面積でですね、で、間口が 10.9 メートル、奥行きが 24.5 メートルという場所に設計することになったんですが、で、ここで何を考えたかっていうと、やっぱ窓を壁に対して、窓を開口部を開けるという気分にはとてもなれなかったということと、コートハウスにするのもどうも違うんじゃないかっていうようなことをいろいろ考えたんですね。で、その時に、オルドス100というプロジェクトと、ハウスオブエデンっていうなんかこう、2つのプロジェクトがきっかけでハウスエムっていうのは出来上がったんですが、オルドスっていうのはモンゴル、一応内モンゴル自治区という位置で、このオレンジ色の、あと見えるかな、で、この ブルーというかグリーンの部分がハウスオベーデンというプロジェクトの場所で、これは美幌町という僕の住んでいるサロマ町の隣町にあるんですけど、まあ、どちらもあの一応環境というか気候的に厳しい、エリアで、そのオルドスっていうのは本当に砂漠みたいな場所で、結構しんどい環境だなと思ったんですね。でその世界からなんかプロジェクトの説明をすると、世界から100人の建築家が呼ばれて、あの1000平米の別荘というか、豪邸を100個建てるっていうもので、日本からはあの、まあ、僕以外に藤本さん と、塚本さんたちがあの呼ばれていて、で、まあ、世界中のいろんな地域からあの有名な建築家が来ていたんですけど、で、まあ、そういう状況に投げ出されたときに、その自分は何を設計すればいいのかというのは非常に悩んだんですが、あの悩んだときに、まあ、自分のスタンスに立ち返ることができたとてもいいプロジェクトで、そのそれはなぜか何かというと、そのやはりその場の状態っていう言い方をよくするんですが、その状態には土地の状態や気候風土とか、まあ、全ての事柄が含まれているわけで、その状態を適切に自分なりに読み解くっていうことが、まずそのとてもまあ重要だと考えています。そこであの、まあ、気候が厳しいし、周辺には世界中の建築家がきっとわがまま放題にですね、すごい形態の、あの建物を作るであろうと。ということは、まあ、単純にその分譲宅地、日本の分譲宅地のスケールをでかくしただけの、あの周辺環境になるのは間違いなくて、でそういうものがあのやはり僕は心理的に窓から、自分の家の窓からそういうものが見えるっていうことが嫌だったので、あの外部に対しては徹底的に閉ざそうというのは、環境に対して閉ざすっていうことと周辺の状態に対して閉ざすという、まあ、2つの要因があったんですが、で、まあ、でもカーソルオレンジ色の場所がオルドスで、まあ、ごめんなさい、2つのプロジェクト同時にこれ説明するんですけど、であの右の表が温度分布とかそのを示しているんですけど、降雨量とかなんですけどね、ちょっとまあ小さいんでマジ見えないな。あのオルドスはね、夏冬70度ぐらいの温度差があるんですね。でそのハウスオブエデンの美幌町も、まあ、60度近い夏冬の温度差があって、で金沢って冬雪降ったりするんでしたっけ、ここの町って降るんですか。あ、そうですか。あ、雪多いんですね。で、まあ、そういう、こう、寒暖がまず多いっていうのと、で、決定的に違ったのが、あの、オルドスと、あの、美幌町は、降雨量が、まあ、圧倒的に違うと。で、美幌の方が多いんですけど、冬の降雨量が多いんですね。で、オルドスは冬寒いんですけど、あの、ほとんど雪が降らない場所で、ただやはりそのマイナス30度とかっていうのは、体験皆さんなさったことがあるかどうかわからないんですけど、相当しんどい状況、室内にとって、で、まあ、そういう場所に対して、まあ、そういう、状態に対する、まあ、設計における責任を取らなければ、まあ、建築家ってのはいけないだろうということを考えています。まあ、僕が建築の内部空間に求めるものは、まあ、こういう右みたいな状態なんですけど、人間がそもそもなんか、なんで建築を作るんだとか、何に建築に根本的に何を求めるんだっていうのは、やはり何かこう外部よりも安定した空間の状態を求めるっていうことに他ならないと思っていて、まあ、これは、なんだろう、モダニズム的な考え方なのかもしれないんですけれど、まあ、根源を無視して建築っていうのは作れないだろうというふうに考えています。これで、ハウスオブエデンっていうのは、実は環境省が実施した、エコ系住宅の、コンペの案だったんですけど、エコ住宅っていう、まあ、言葉には、やはりあまり、なんかこういいイメージがなかったんだけれど、その環境系の建築と呼ばれているものを、まあこれをきっかけにいろいろリサーチをしたんですね。で、まあリサーチをすると上の段、まあモノクロの写真は、なんか伝統的なものであったり、まあ屋上緑化だったり、まあソーラーパネルみたいなものなんですけど、まあ、ごくごくシンプルな使われ方を、まあ、民家とかもそうなんですけどね。で、下の段は、その環境っていうことを、まあ、ものすごくきっかけにして、建築の形態とか、建築の根本的な、操作まで至っている。まあ、例えば一番左のは三部一さんの、確か、 なんか税理士さんかなんかの事務所だったと思うんですけど、まあ、これはパッシブを利用して、まあ、換気をしましょうみたいな。で次のはフューチャーシステムの、まあ、土に埋めてるものだったり、真ん中のは、まあ、アンバースの福岡の、まあ、オフィスビルだったり、まあ、それぞれいろんな回答方法があって、まあ、アンバースのやつなんかは屋上緑化とはいえ、そのこの面以外は普通のファサードのオフィスビルだったりするし、この、斜面の緑と内部空間が関係してるかっていうと全く関係してなかったりするんで、そういうところでは物足りなさを感じるんですが、まあまあこういう回答があると。で、その下の段の右から2番目はトーマス・ヘルツォークという、まあ環境系の建築を探すとこの人は絶対ヒットするんですけど、これは、まあ、最も有名な彼の代表作で、ガラスで屋根を作っていて、まあ、それを軒先まで伸ばしていて、でその軒先が相当その空気環境を調整していて、まあ、夏冬ここで暖かかったり寒かったりっていうのが内部に、まあ、風を起こすというすごくいい住宅、まあ、こういうなんかほとんど同じような建築を日本でも作ってる方がなんか言いましたけど、まあ、元祖はこっちですね。で、まあ、一番右は石井治さんの、まあ、自邸なんですけど、まあ、これも一種の何か環境建築なんじゃないかということを考えていて、じゃあ、まあ、自分はどういう建築を作り続けてきたかっていうと、まあ、ちょっとあんまこれを話すと明日話すことがなくなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、バッファーみたいなもの、まあ、バッファーっていうのは、例えば縁側、まあ、上の右左の写真は縁側空間なんですけど、で真ん中がですね、風除室っていう北海道の古い木造住宅にくっついてるなんかアルミのガラスの温室みたいなものなんですが、やって、まあ、一番右はガンギですね。でまあ、こういうものってなんで生まれたんだろうみたいなことをいろいろこう思うことがあって、で僕もそのいろんなプロジェクトでこのバッファーをどう使うかみたいなことを、まあ、なんとなく続けてきていたわけで、で このオルドスというものとハウスオブエデンっていう2つのプロジェクトでは同じようにそのバッファーをどう取ろうかっていうようなことを、まあ、スタディしていくんですけど、薄いピンクというかに塗っている部分が、まあ、このそれぞれのプロジェクトのバッファーで、左のオルドスは、回廊上の廊下とか通路が単純にあって、で、まあ、地下に一層埋まっていて、まあ、キューブ、まあ、四角の単純なプランにしたんですけど、まあ、キューブ6面、キューブって6面ありますよね。面が6面あるうちの、まあ、バッファー、全ての面についてバッファーを取りたいなと思ったプロジェクトで、それはだから地下に対しても空に対しても4周の壁に対してもそういう状態を作りました。で一方そのハウスオブエデンという右のプロジェクトではそもそも大きなバッファーを作ってあげて、まあ、その中にその部屋を、作ろうと、まあ、これもかなりその建築計画学としてはおそらくオーソドックスな考え方だと思うんですけど、ということをやりましたね。まあ、これは簡略化した図です。でまあ、ここで、まあ、ありがちなこの環境のちょっと絵を作ってみたんですけど、まあ、左のオルドスではやはり、まあ、例えば冷気が来た場合に相当強い断熱で一度壁でそれを遮ってしまうと。ただそのトップライトっていうのは熱負荷が最もかかるものなので、まあ、それについてどう対処するかっていうのはそれぞれのプロジェクトで考えたわけですね。で、まあ、これはマテリアルの構成なのでこれが断面なんですが、オルドスはかなり極端なことを やろうと思ったんです。それはなぜかというと、まあ、大豪邸であるということで、おそらく縦売りなんですけど1億数千万とか中国でそういう値段なので、まあ、僕の中国のイメージからするとものすごい金額だよね。日本でも1億円超える家ってそうはないので大豪邸だろうと思ったので完全空調でやろうと思ったんですね。でその完全空調も多少その地熱を使って外部からみたいな、ちょっとその図がない、あ、ここか、庭を、まあ、作って、で庭には機械室とその外気を取り込む空間を作ってあげて、まあ、クールチューブって呼ばれている技術が、まあまあ、かなり普及してきていますけど、その地中熱を使って例えば熱い外気温を、 地中ってそのこれもクールチューブの深さって今いろいろ検討されていて、まあ、5メートルぐらいがいいっていう方もいれば、あの10メートルの方がいいっていう方もいるんですけど、まあ、5メートルぐらいの方がなんかいいようなんです。それはなぜかというと、あの地層の温度を多少温度の影響を多少受けた方が、なんか夏冬の温度変換にはなんかバランスとしてはいいということなんですけど、まあ、ここではそのクールチューブを使って一度地下に、新鮮な空気を入れてあげて、でその新鮮な空気を全くこう機械的なシステムで、小屋裏に運んであげるという。で小屋裏にはその天井懐があって、まあ、この天井懐で不安定になった空気を、まあ、一旦安定させてから室内の人の居場所まで、届けると。でその人の居場所までの距離が約10メートルあるので、まあ、これは相当な高さなんですね。で一方その右のハウスオブエデンというのは、あの超高断熱の、まあ、外皮だから大きなバッファーを作ってあげて、で、まあ、夏あのなぜ勾配屋根にしたかっていうと、まあ、雪が自重で滑り落ちる角度、これは二寸勾配なんですけど、これはその実験の結果で分かっていたので、あの二寸勾配にして、であとその、まあ、太陽の角度で、冬は受けた方がいいので、受ける面に蓄熱の、まあ、レンガを積んで、あの多少そう昼間のエネルギーを蓄えるみたいなことを考えたんですけど、まあ、決して、まあ、これはあの環境系のコンペだったので、それが一応主題にはしたんですけど、まあ、結局空間がやりたいっていうのは変わらなくて、その超強烈な断熱をすると内部 の, あのガラスの箱はかなり軽量化できる、あの熱管流率とかの計算をするとですね、だから短パンガラスでもいけるぐらいの、なんというか熱環境状態に保てることが分かったんですね。なんかこんなことをいろいろこの2つのプロジェクトで、経験して、これがあのオルドスの断面構成なんですけど、まあ、とにかく天井が高い空間を作った、まあ、これはハウスオブエデンというもののプロジェクトの、まあ、でこの2つのプロジェクトがきっかけで、ハウスエムという建物を設計することになりました。